藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、企画構成担当の斉藤元明です。今日は第44回ということになります。よろしくお願いします。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは今日のご質問はですね、兵庫県在住の30代男性の方からいただいております、うん、ソフト開発会社に勤務されていらっしゃって、私は現在父親の経営する従業員30名ほどのソフト会社に勤務しております。以前は新卒で就職した建設会社に勤めていましたが、社長である父からいずれ事業継承をしてほしいとのことで退職しました。入社当初はソフト開発に関わっていたのですが、事業継承後は営業力が必要になるからという理由から現在は営業をしております。しかし正直なところ、営業経験もソフト開発に関する知識もない自分がこのまま事業を継承できるのか困惑しています。何しろお客様にこんなことはできるの?と問われても、技術的なことを何も知らないので全く答えられません。今、私ができるのはせいぜい御用聞きくらいのものです。さらに社内的にも、ただでさえ2代目ということで色眼鏡で見られがちなのに、何も知らんやつがトップになるのかと思われているのではないかという気がしています。このまま営業だけやって事業承継したとしても、プログラマーは職人のような気難しい人が多いので、誰一人ついてきてくれないのではないかと心配です。こんな状況の私がやるべきことは何なのでしょうか。それとも事業を引き継ぐこと自体を考え直した方が良いのでしょうか。アドバイスをお願いいたします、ということです。
はい、わかりました。
なかなか深刻に悩まれてるようです、うん、
深刻ですかね。
ではないんでしょうか。
なんかやればいいと思いますけどね。
そうですね、はい、まあ、傍から見ると、そういうことなんですけど、はい、
要するにこれあれでしょ、プログラマーとしての経験が、まあ、されてるということなんです。浅いというかね、
はい、
で、まあ、営業もちょっとやってるんだけども、なんかねプログラマー集団を束ねられるかどうかっていう話ですよね、
はい、
束ねればいいと思うんですよね。
、
うん、むしろいいんじゃないですかね。
そう思いますね、うん、私も、
はい、簡単に言えばプログラマーだった人が、
はい、
その社長になっていくっていうよりかは、
はい、
現代のような、
はい、
そう成熟時代っていうかな、なんか新しいことやっていかないと、やばいよっていうところなんかは、
はい、
とてもこういうあんまりその染まってない人の方が、
はい、
むしろ僕はいいと思うんです。
そうですね、
うん、
少し前にあった加藤さんがおっしゃったその美容室さんの話とすごく似てると思うんですけど。
ああ、そうですね、
美容室さんが
ありましたね、はい、
ピークを5店舗経営してたのが今はもう1店舗でしかも1人でやってるみたいな、
うんうんうん、
だからこういうプログラマーも全く同じですけども、
うん、
技術者として優秀であるということと、うん、経営者マネジメントって全く別ですもんね。
そうですね、うん、これね、こういうふうにかける考えると分かりやすいので整理しておきますと、
はい、
ね、日本ではリーダーシップとマネジメントっていうのが混同されてるんですよ。
確かにそうかも分かんない
です、はい、でこの人はマネジメントマネジメントイコール、まあ、経営ですから、
はい、
経営、まあ、このちょっと言葉の定義を整理しておきますと、リーダーシップっていうのは世の中とかですね、その会社、まあ、世の中のためになることイコール、まあ、会社の経営にもつながってくると思うんですけども、何にもないところから、みんなでですね 一緒にその世の中のためになるものを作り上げていくもの、そういう力のことをリーダーシップと言ってるんですよ。それで、マネジメントって経営っていうものはもともとあるものを効率的にやるっていうことなんですよ、このそもそもリーダーシップと経営マネジメントの違いを混同していますとね、こういう質問が出てくると思うんですけども、この人は経営で決めすかねっていうふうに言ってると思うんですよ。もちろん経営もできるんでしょうけど、
はい、
この人が一番2代目がやらないといけないのは、2代目でしたよね、2代目になる予定ですよ ね、
はい、
リーダーシップですよ。新しいことやっていかないと、そっちの方を発揮しながら経営のマネジメントは番頭さんだとかその優秀なプログラマーでね、まあ、いわゆるマネージャーみたいな人を、まあ、育てて、まあ、育成していくなのか、まあ
はい、
お父様が作られた方で、まあ、すでにいらっしゃるんだったらその人たちと上手にコミュニケーションを図っていくなのかわからないんですけども、はい、そのリーダーシップをやるには、
はい、
さっきも言いましたようにこの何ですかね、その内部の仕組みにね、要するにプログラムを開発してお金をもらうわけで、そこばっかりねやっている人よりかはねいいんですよ、むしろ。そういう違いがあるので、リーダーシップを勉強しないといけないですね、この方は。あともちろん経営全般を勉強するということで、自分自身がもちろんそのプログラマーさん の気持ちを汲んだりだとか、そういうコミュニケーションスキルは当然必要なん
です。これ重要ですね。
ものすごく重要です。そうです。それは別に現場を知らなくて、僕の例えば僕の話で恐縮なんですけど、
はい、
別にプログラマーとも仲良くなれますよ、
うん
うん、で物事を一緒に作り出すリーダーシップというのも全然発揮できるわけですよ。
このコミュニケーション能力を向上させていく、
はい、
磨いていくにはどうすればいいですか。
コミュニケーション能力、
ええ、
まあ、相手を理解するってことですよね、まずね。で全、まあ、人類っていうかね、たくさんの人が、世の中にいますけど、
はい、
その人たちと共通項って必ずあると思うので、そういう気持ちを組んで、で一緒に新しいものを作り上げていくと、そういう視点がまず大事でしょうね。
なるほどですね、
はい。
まあ、この方は、うん、まあ、30代っていうことなんですが、なかなかちょっと社員さんの目を必要以上に気にされてるのかなという感じで、
うん、
まあ、社員よりもその能力的に何か優れたとこがないといけないっていうふうに思われてるのかもしれないですね。
そうですね。
なんか加藤さんが今おっしゃったように、今いる社員さんをその能力を尊重するというところがあれば、別に劣ってても全然問題ないわけで、
う
ん
う
ん、
そう、
はい、
うん、
スペシャリストは経営者ではないですからね。
はい、
はい、
必要ないですね、
はい、
むしろスペシャリストが新しいことをやるときに邪魔になる、
はい、
うん、で分からないことがあったらプログラムのことについて分からないことは聞けばいいですから。
そうですね。
プログラムの方に、
はい、おっしゃる通りです、
ね、これってどういうことなんですか、
うん、
ね、でそこではその方を立てればいいわけであって、
うん、そうですね、うん、だからそこがもしかしたらちょっと思い違いをなさってるのかも分かんないですけれども、うん、知らないことがこう知らないと、お前こんなことも知らないのかと思われるんじゃないかという、なかなかこう聞けない、知らないこと知らないと言えないのかも分かんないですね、うん、
これはあれかな、ソフト開発会社ってありますよ。ソフトを受託、要は請け負って作る会社なのか、それとも自社のソフトを開発して、いわゆるまあメーカーじゃないんですけどね、
はい、
まあ、ある程度のソフトがパッケージがあって販売しているかによってもまあちょっと違ってきますけど、
そうですね、
まあ、例えば後者の場合、まあ、そういうのもあったりとかするケースが多いんですが、後者の場合だったら当然新しいね、
はい、
パッケージを開発してって世に出していくっていうのがですね、うん、重要になってきますよね、
はい、
ヒット商品じゃないですけどね、
はい、この家は、まあ、ある意味メーカーですから、非常にやっぱり時代に適応するしていくというか、
そうです、
ね、時代の変化を見る目っていうのは非常にやっぱり重要になります
ね。大事ですね、
はい、これは毎日ソフト開発やってたらとてもじゃないですけど、それは分、はい、かんないですよね。
だいたいこれね、前回のセラピストさんとも似てますけどもね、
はい、
あと請負業の人たちもよく似てるんですけどね、
はい、
目の前は仕事が忙しくなるもんですから、
ええ、
絶対的に経営マネジメントの方ばっかり行ってしまうんですよ、
うん、
力としては、
うん、
僕の感覚だとね、
ええ、
もう9割、
ええ、
経営マネジメントの方にね、
ええ
エネルギーが使われているって感じです、うん、会社全体で、
うん、
9割以上かな、
うん、
で何新しいことやってない
リーダーシップ、そういうことですね、
これが一番危険なんです、
うん、第二領域ですね、
はい、もうそうね、第二領域ってもう緊急だけれども重要ではない、あ、じゃあ緊急ではないけれども重要なことっていうね、うん、領域がまさにその領域になるんですけど、
まあ、言い方を変えて言うとどうしてもこう目先の仕事ばかりに追われて、
はい、
まあ、未来への重要なこと、未来投資というか、
はい、
その部分が将来の布石が全然打ててないっていう、
は
い
はい、実際私の知っているというかちょっとまあお手伝いした人、あの会社の方は、
はい、
まあ、ものすごく本業でありますですね、
ええ、
まあ、ビジネスは順調だったんですよ。
順調なんですね、
ええ、で社員さんとかマネージャーとかからは、うん、新しいことやりますと、社長は言ったんですけど、すごいお金をかけてですよ、もう 社としては、もう本当に一大決心ですよ、
ね、そうですか、
それをねやったんですよ結果的には、でも社員さんたちからはソース感です、
うん、
なんで今はうまくいってて儲かってるのに、うん、こんな新しいことリスク、かけてやるんだって、
はい、
でもこれぞリーダーシップですよ。
うん、
でその社長のはすごいなと僕は思ったのは、その表現を何と言ったかというと、リーダーはですね、てか社長は未来の仕事を作るわけですから、穂先、船で言えばね、安定して今走ってるんですけど、穂先を揺らさないとダメだって言いました。
ほう、
それが重要なんですよ、見てる視点が違いますから。
うん、そうです
ね、経営者は10年先のことを見てますから、社員は今を見てますから、だからリーダーシップっていうのはそっちの10年先を見ることなので、
うん、
まあ、社員さんからは理解できないでしょうね、
うん、
何やってんだ。でも必ずその投資とかその新しいものね、その無から有を創造してクリエイトしたものをですね、
うん、
リーダーシップによって得られたものっていうのは、
うん、
10年後、あ、やっぱやっててよかったな、あの時ってね、社長の判断は正しかったなって、うん、そう思われるような性質のね仕事はやっぱリーダーシップ、リーダーの仕事だと思うんですよね。
まあ今加藤さんがおっしゃった事例で言うと、まさにかつてはこう世界を席巻したというか、アナログの銀塩写真のカメラ台のフィルムのコダックですね、
うん
うん、コダックとそれから富士フィルムが最初的な形でよく比較されるんですけど、
そうですね、
フジフィルムは非常に今多角化して、
うん、
まあ、松田聖子とかで化粧品も力入れてやってます、はいはいはい、まさにまあそういうことですよね、新商品であるとか、
はい、
新分野、
はい、
そういうところにこう出ていかないと、
はいはい、
非常にこう一本足打法ではリスクが高く
なる。リーダーシップを発揮した、まあ、ごめんなさい、陣頭指揮取ったリーダーがいたんでしょう、フジフィルムには。
うん、
まあ、社長さんなのか分かりませんけど、
ええ、
ちょっとそこら辺詳細知りませんが、
ええ、
徳川幕府だってそうですよ。リーダーシップを発揮して最初300年続く世界で一番ね、
うん、
続く政権ですけど、仕組み基盤を、創造したのは、まあ、家康さんですけど、もう最後15代でしたっけ、
ええ、
辺に行くともう官僚化していって、
ええ、
経営マネジメントの方ばっかやってって、
ええ、
官僚化していって新しいことやって進化成長する人がいなかった、
うん、
ほとなかれ主義でしょ、
うん、
そうなるともう潰れちゃうわけですよ、
うん、
倒されちゃったわけですよね、うん、だからアップルさんなんかもね、
うん、
ジョブズさんがあまりにもすごいリーダーだったので、リーダーシップを発揮されていたので、
はい、
今どちらかというとティム・クックさんっていう人はなんか、まあ、見てると、ね、大きく見てるとマネジメントをやってる感じがしますので、
はい、
まあ、次のね商品開発に期待していると思いますけども、
うん、
新しいものジャンルのもの、
ね、今の例えが私的には分かりやすかったですね、
うん、
ジョブズとティム・クックと、まさにジョブズっていうのはもうリーダーシップの塊のような、
うん、
もう反対してもとにかく右と言って、俺が右と言ったら右なんだという、まあ、こう一つはこういうことですね。
そうです、リーダーシップで斉藤さんもやってこられたじゃないですか、新規事業って。
そうですね、
新規事業に取り組むっていうのはまさにリーダーシップですよ。でもあれって失敗したなら失敗したなりのね、
うん、
なんか得られたものってない？
うん、それはまあありますね。
ありますよね、
ま
あ、関わった社員さんであったりだとか、やっぱりあれをやっていかないと、
うん、
新入社員さんとかもモチベーションも上がらないし、うん、ね、やっぱりリーダーシップって大事なんですよ、
うん、加藤さんのおっしゃるように、あの新規事業をやって失敗した場合には、やっぱその失敗した、こういうことをやって失敗したっていうのはやっぱ忘れないですから、
うん、その経験っていうのすごく役に立って、うん、まあ、もっと端的に言ってしまうと社員さん成長したと思うんですよね、うん、関わった社員さんね、それって会社の財産じゃないですかと思いますけどね。
はい、じゃあ、まあ、リーダーシップを身につけることが一番大事だ。
大事ですね、はい、
まあ、とにかく今の現業から本業からちょっとまあ違うチャレンジを、うん、まあ、まずはいきなりガーンとジョブズみたいにガーンとやるのは難しいかも分かりませんが、何か新しいことをチャレンジしてみる、
うんうん、リーダーになってほしいですよねこの方はね、
うんうん、ただ今の社員さんはまあ敬意を持ってというか、そういう気持ちを持ちながらそれをやっていくっていうことですね。
そうですね、
はい、わかりました。何かこういう本がいいよとか、こういう勉強したらいいよとかいうことはありますか？
あ、前もちらっと言ったように日本リーダーシップ協会っていうのを立ち上げたので、
はいはい、
まあ、そこで勉強されるのも一ついいかなと思います、ね、
ホームページができたんでした
まだです
わかりました、まあ、作ってます。またあのホームページとかできましたら、このポッドキャストでもご紹介したいと思います、まあ、ぜひあの2代目社長になられるにあたってはリーダーシップを磨いていく、そのリーダーシップ能力を身につけていくっていうことが一番大事なんではないかということです。よろしくお願いしたいと思います。それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。